ローマ人への手紙7章7節から。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。私はかつて律法なしで生きていましたが、戒めが来たとき罪は生き、私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであるとわかりました。罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したのです。ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。宣教です。この箇所から律法の役割と題して、大高先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美申し上げます。あなたがすぐる一週間の歩みもお支えくださり、このように教会に再び集めてくださり、主を共に礼拝できます恵みを心から感謝をいたします。それぞれがそれぞれの場へと使わされた一週間でありましたけれども、再び教会に呼び集められあなたを礼拝できますことを本当に感謝をいたします。私たちはあなたの招きによって礼拝へ集い、その招きに応答して賛美と祈りを捧げ、あなたへの信仰を告白し、これからあなたの御声を聞こうとしています。どうかこの時聖霊なる神様が豊かに臨んでくださり、私たちにお語りください。同じ御霊なる神様がご支配くださり、あなたの御言葉を、あなたの美しい真理をしっかりと受け取ることができますようお助けください。しかし神様、同時に憂いや悲しみや心の傷を抱えつつ礼拝に集っておられる方もおられるかもしれません。どうかこの時主が慰めと励ましを与えてくださいますように、そして心と目をあなたに向けることができ、真の解決をあなたからいただくことができますようお助けください。また同じ時日本各地で行われている諸教会の礼拝を豊かに祝福してください。とりわけ様々な事情や状況の中で別々の場所で礼拝を捧げている兄弟姉妹の上に主が顧みてくださり、札幌や豊橋で捧げられている礼拝を特別に覚えてくださいますように、また東村山キリスト教会で御言葉の奉仕を担っている長沢神学生の上にも主が聖霊様を豊かに与えてくださり、御言葉を大胆に取り継ぐことができますようお助けください。これからの時御言葉を待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週からローマ書7章に入りまして、律法が取り上げられています。これはローマ書の話の流れからしましても当然のことと言えます。それはパウロが人は行いによるのではなく信仰によって救われるということを教えてきたからでもありますし、それと重ねて6章14節で次のように語っていることもあります。14節、罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。このように語ってきますと当然反発もあります。それはユダヤ人キリスト者からの反発です。先週も申し上げたように、まだ 今のような理解が定着していない時期、律法を守ることの重要性や割礼を受けることの重要性にこだわっていたユダヤ人キリスト者もいたわけです。その人たちからすれば、パウロの考えは受け入れがたいものがあったはずです。じゃあそもそも律法って何なんだという疑問や反発があっても不思議ではありません。先週は7章1節から6節を見たわけですが、そこでは結婚の例えを用いつつ、クリスチャンと律法の関係が語られました。その結論としては、律法に死に、律法から解かれ、新しい御霊によって仕えているということが語られました。その流れの中で7節でありますが、次のようにあります。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ、私は罪を知ることはなかったでしょう。実際、律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ、私は欲望を知らなかったでしょう。この7節は、それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうかと始まります。これは少し前の7章5節を受けての言葉だと考えられます。5節には、私たちが肉にあった時は律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。これを聞いたユダヤ人キリスト者が少なからず反応があるだろうと考えたパウロは、その反応を予想しつつ、それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうかという問いを設定します。五節では、律法によって目覚めた罪の欲情がというものですから、当然の反発として、では律法というのは罪なのかという反論があっても不思議ではありません。しかしそれに対してパウロは次のように答えます。決してそんなことはありません。そして次のように続けます。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょうと。パウロは律法の役割について語っています。律法によらなければ私は罪を知ることはなかったと。これが律法の役割の一つです。律法は罪を知らせる。ここでパウロは具体的な戒めを取り上げています。それは十戒の第十番目の戒めの一部です。隣人のものを欲してはならないと。この戒め、これは十戒の中でも少し特徴的な戒めです。それはこの戒めだけは具体的な行為、行いというよりは心の中を扱っているからです。行いそのものよりも内面が問われています。隣人のものを欲してはならない。殺してはならないとか、勧誘してはならないとか、そういう戒めとは少し性質が違います。隣人のものを欲してはならない。パウロは、律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ、私は欲望を知らなかったでしょうと語っていますが、ここで欲望と訳されている言葉は、他の箇所では貪欲とも訳されています。このパウロは、コロサイ書の中では、貪欲が偶像礼拝だと語っています。パウロは、欲する行為、つまり貪欲が罪であることを、律法によって教えられたと言います。確かにそうです。一般的に言って、隣人のものを欲することが罪だとまで教えていることは多くありません。盗んだら罪だとは教えますけれども、欲する、強欲が罪だということは、実戒によって知ることができます。もちろん倫理的に高い 見識を持っている方はそういう教えを自分自身に課すかもしれませんけれども、そのように語ったパウロは、8節で律法の役割について語ったパウロは、ごめんなさい、7節で律法の役割について語ったパウロは、8節で次のように語ります。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものですと。パウロは、しかし、と語ります。そして罪について語っていきます。ここから罪と律法の関係について書いていきます。8節でパウロは、しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにある欲望を引き起こしましたと言います。律法は罪を知らせる役割があるわけですが、その律法を利用する存在としての罪について取り上げていきます。罪は戒めによって、ここで言えば、隣人のものを欲してはならないという戒めによって機会を捉え、パウロのうちにあらゆる欲望を引き起こしたと。罪が戒めによって機会を捉え、あらゆる欲望を引き起こした。これはどういうことか。これは、罪が戒めを足がかりとしてパウロに攻め込んできたということ。私たちの内側には罪があります。その罪が戒めを利用して、あらゆる欲望を、貪欲を引き起こすとパウロは言います。戒めが入ってきたことで、かえってその戒めに反発する思いをかき立てる。これは私たちも経験上よく知っていることではないでしょうか。戒めがあるとそれを破りたくなるという衝動に駆られる。先週も申し上げたように、ペンキ塗りたてにつき触るなとあれば触りたくなり、キャンプで寝ろと言われれば起きたくなり、食べるな飲むなと言われるとその逆をしたくなる。戒めに反発しようとする思いが私たちの内側にはあります。それは罪人の私たちならば経験上知っていることではないでしょうか。ですからパウロは8節の最後で次のように言います。律法がなければ罪は死んだものですと。パウロは律法がなければ罪は死んだもの、つまりは無力だと言います。律法があることで罪が律法を利用して私たちのうちに罪への思いをかき立てる。続く9節から11節は具体的な状況については学者の間でも意見が分かれています。9節から11節を読みしますと、私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来たとき罪は生き、私は死にました。それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したのですと。難しい箇所でありますけれども、9節で私はかつて律法なしに生きていましたがとありますが、これがパウロの幼少時代のことを言っていると主張する人もいれば、いや、というよりは罪の自覚なしに生きていた時代のことじゃないかと、どちらも似たようなものだと思いますけれども、そう主張する人もいます。いずれにせよ、ここでパウロが言っていることは、戒めが来たとき罪は生き、私は死んだ。いや、もちろんパウロが肉体的な死を迎えたということではなくて、比喩的な表現であることは確実でありますけれども、律法が罪人にもたらす最終的な結果のことを言っていると考えられます。それでパウロは分かったというわけですけれども、何が分かったというと、10節の途中からですが、それで命に導くはずの戒めが死に導くものであると分かりました。本来、実戒をはじめとした律法というのは、戒めは私たちを命に導くはずです。 しかしその戒めが命に導くはずの戒めが死に導くものであることが分かったとパウロは言います。それは律法が悪い、律法が悪というわけではありません。罪の問題です。11節には次のようにあります。罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したのです。これはエデンの園での光景が思い出されます。蛇も、木の実を食べるなという戒めが与えられてから動き出しました。そしてその戒めを利用して欺き、罪を犯させ、霊的な死へと追いやりました。蛇は、あなた方は決して死にませんと言い、その戒めを与えた神を疑わせるようなことを伝え、木の実を食べさせました。別に蛇は一言も食べなよと言ったことはないわけです。まるでそれが魅力的なものであるかのように、そして神様は、神のようになれるってことを隠してるんですよ、と神を疑わせるようなことを伝えて、見事に食べさせたわけです。そのように罪は戒めによって機会を捉え、私たちを欺き、死へと向かわせる。私たちも律法を破っても大したことがないかのようにそそのかされ、罪を犯してしまうということがあります。罪は私たちを殺すのです。そのように語ってきたパウロは、律法が悪だとは一言も言いません。罪が戒めによって機会を捉えて攻撃してきているんだとそう語ります。ですからパウロの律法に対する結論は次のようになります。12節。ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。この12節は7章7節に対する答えでもあります。律法は罪なのでしょうかという問いに対して全く逆で聖なるものだと語ります。ここで、律法と戒めと12節にありますけれども、律法というのは全体のことで、戒めというのはおそらく一つ一つの個々の戒めのことを指しています。律法も戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものだと語ります。これはまさにその通りです。なぜなら律法というのは神の御心が示されているからです。そこには神が喜ばれる生き方が記されているからです。イスラエルの民が神に喜ばれる生き方を知るために律法は存在しました。それゆえに律法それ自体は聖なるものです。それを受けて13節へと展開をしていきます。それは次回以降見ていくわけですが、13節の最初だけ読みますと、それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのですと。そしてここから本格的に罪の問題が語られていきます。それは9月以降見ていきますけれども、今日の箇所は律法の役割について語られ、また律法と罪の関係について述べられていました。ここで最後に律法の役割についてもう一度考えたいと思います。先週も申し上げましたが、律法を誤解しているクリスチャンというのは多く見受けられます。律法主義という言葉と混同してしまい、正しく律法を評価できていないクリスチャンというのは大勢見受けられますし、まあ、人気のある中川健一先生という先生もいらっしゃいますけれども、そういう先生などは、今はもう恵みの時代だから、律法なんて、律法に束縛されることはないんだ、ということをこう言うわけでありますけれども、もちろん束縛はされませんけれども、律法は聖なるものだと聖書は教えているわけですね。 パウロは律法は聖なるものです、また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。パウロは他の箇所でも律法の積極的な役割について語っています。聞く人によってはパウロは律法をいらないものとして、何なら罪だと思わせるように律法について語っているように思えますが、パウロはそうではない、そう言います。パウロは律法の役割について適切に理解し語っています。それは今日の箇所で言えば、律法によらなければ罪を知ることはなかったというところに見出すことができます。これが律法の役割の一つです。私たちが旧約聖書を読む、特に出エジプト記やレビ記や民数記や申命記を読む、すると様々な律法があります。そして自分の生き方を顧みて、その律法と照らしてみるときに、明らかに律法に反して生きているということを見せつけられることがあります。そして本当にがっかりするということがあります。なんなら焦りさえ覚えます。私は大丈夫か。明らかに律法に反しているけれども救われているんだろうかと悩んだことがありました。しかしそれがまさに律法の役割でもありました。お開きいただかなくて結構ですが、ヤコブ書の2章10節には次のようにあります。律法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからです、とヤコブ書の2章10節にあります。聖書は律法を一つでも破ったならその責任を問われると語ります。80点なら合格とはなりません。それはまさにイエス様のところに来た金持ちの青年の話に出ていることであります。100点でなければ罪人だと言われます。しかしそれはどう考えても無理であるということは私たちは経験上知っています。そんな時にどう反応するか、大きく2つあります。1つは諦める、潔く諦める。聖書は結局無理なことを言うと言って離れていってしまう。しかしそれでは救いがありません。教えが厳しいように見えるから離れていったのでは結局救いがない。そんな私たちに聖書は律法の役割につ、律法について面白いことを言っています。これは開いて確認したいと思いますが、ローマ書の後ろにコリント、ガラテヤがありますが、ガラテヤ書を開いてください。ガラテヤ書の3章。新改訳の2017ですと378ページにガラテヤ書の3章がありますが、ガラテヤ人への手紙の3章の23節から25節。お読みします。信仰が現れる前、私たちは律法の下で監視され、来たるべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。しかし信仰が現れたので、私たちはもはや養育係のもとにはいません。ここで律法について、パウロは、キリストに導く養育係という表現を使います。先ほど諦めるというのが一つの反応だと言いましたけれども、この御言葉が二つ目の反応につながっていきます。要するに御言葉に触れ、律法によって心が照らされ、自分が罪人であるということを示される。そしてそこで諦めるのではなく、キリストへと向かっていく。そのキリストは私たちの罪を背負って、私たちの身代わりとなって十字架にかかられた方。 過去の罪も未来の罪も全てを背負って十字架にかかられたお方。そのキリストのもとへ向かっていく。なぜならそこに救いがあるからです。いや、そこにしか解決がないからです。罪を示されて諦めるのではなく、その罪を許してくださるキリストのもとへと向かい、そのようにして律法は用いられる。律法によって罪が示され、そしてキリストへと向かっていく。そして真の救いを、罪の許しをそこでいただく。信仰による救いをいただく。信仰によって義と認められる。無罪ですと。そのようにして律法は用いられます。しかしもう一つ、あります。まあ本当は律法の役割はもう二つあるんですけれども、今日はもう一つだけ取り上げます。それは救われた私たちと律法に関することです。先ほど申し上げたように、律法は罪を知らせる役割があります。そしてキリストへと向かわせ、救いに導く。ではその救われたクリスチャンにとって、律法はどんな役割があるのか。救われた人にとって、もう律法は用なしなのか。そうではありません。もし用なしだとしたら、旧約聖書の御書なんていらない。モーセ御書なんていらないとなりかねない。先ほど申し上げたように、律法には神の御心が示されている。神の基準が明らかにされている。以前、聖なる生き方は何かということを、レビ記の19章から確認をしました。レビ記の19章に聖なる生き方とは何かと書かれているわけですけれども、それも律法です。そのような律法を無視してよいはずがありません。私たちは、救われるための方法としての律法からは解放されています。救われるために律法をちゃんと守ってじゃないと救われないというところから解放されています。しかし、新しく生まれ変わり、神の子供とされたクリスチャンは、その律法から生き方を知ります。神の民の生き方、神が喜ばれる生き方を知っていきます。ですから、律法のもう一つの役割は、罪を知らせる、ということと、もう一つは、新しく生まれ変わったものを導いて、神が私たちのために計画しておられる良い行いをさせるということにあります。律法は、神の子である私たちに対して、天の父が何を喜ばれるかを教える役割があります。J.I. パッカーという学者は、律法は神の家族にとっての家族ルールであるというふうに表現しました。律法は神の家族にとっての家族ルール。またイエス様も律法について言われたわけですけれども、開いて確認をしたいと思いますが、マタイの福音書の5章をお開きください。マタイの福音書の5章。7ページですけれども、マタイの福音書の5章の17節から20節をお読みします。マタイの福音書の5章17節から20節。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います。天地が消え去るまで、律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。ですから、これらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかし、それを行い、また行うように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。 私はあなた方に言います。あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと。ここで見ていただきたいのは、19節と20節、イエス様はこう言われるんです。ですから、これらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかし、それを行い、また行うように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。三条の説教というのは、神の国の生き方を教えている文脈にあります。これを守ったら救われるという生き方ではなくて、神の国としの民として生きるということが、この三条の説教で教えられているわけです。救われた者として、神の国に生きる者の生き方を知るために、律法というのは大切なんです。そしてこの戒めに対する私たちの従順が、キリストに対する、神に対する私たちの愛が真実なものであることを示すことになります。ヨハネは次のように言っています。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりませんと。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。私たちは律法を憎むべき対象としてではなく、愛すべきものとして大切にする。それは救われるためではありません。救いの恵みに対する感謝の応答としてです。救いの恵みに対する感謝の応答として律法を愛する。そしてその生き方そのものが聖化の歩みでもあります。その点において、新約聖書だけ読んでいれば良いということにはなりませんし、戒めの部分も生き方を知る上で大切にする必要があります。これ守らないと救われないとかそういうことではないわけです。神の国の民として生きるってのはこういうことか。それはもちろん先週確認したように、救われた者に与えられている御霊によって行っていくことです。聖霊なる神様の助けによって、聖化の歩みというのは完成へと向かいます。繰り返しますけれども、救われるための律法ではなくて、救われた者として律法を大切にする。ですから律法はないがしろにされても良いというものではないわけです。あくまでも、救いの方法としての律法ではなく、救いの恵みをいただいた者として、神の御心が示されている律法を大切にする。そしてご一緒に聖なるものとされる歩みをたどってまいりたいと願います。語られたことを覚えつつ、ひととき黙祷をいたしましょう。お祈りを捧げます。ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。天の父なる神様、御言葉の交わりを与えてくださり、心から感謝を申し上げます。私たちは罪人ゆえに、あなたの御心を行うことができない、その罪を抱えておりますけれども、主の十字架による許しをいただいて、神の子供としていただき、神の国に生きる民とされていることを覚えて感謝をいたします。どうか神様、その神の国に生きるということを私たちに御言葉を通して教え続けてくださって、その生き方を知る上で、律法から御言葉に聞いて、律法に聞いて、そして私たちが生き方があなたに喜ばれる、あなたに受け入れていただける生き方をしていくことができるように助けていてください。 誤った律法の理解から助けてくださり、また律法主義からも守ってくださって、正しくあなたの御心に生きるものと作り変えてくださいますように、そして聖なるものへとさらに作り変えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。